今週から私たちは世界情勢と主の行動に関する特別な交わりの内容の中へと5週間にかけて渡って入っていきます。第1週のテーマはこの時代を知ることによって、また現にある真理を知ることによって神と協力して神のエコノミーにおける神の行動を遂行するです。全部で4つのローマ数字からなっておりますが、ローマ数字の1番と2番が1つのセットになっております。それはその例を認識して神のエコノミーにおける行動に預かることに関してです。そしてローマ数字の3と4は1つのセットになっており、現にある真理を認識して神のエコノミーにおける行動を遂行することに関してです。それではローマ数字の1番から見ていきましょう。ローマ数字の1番は神のエコノミーにおける行動を認識するです。この行動はエゼキエル書の高くて恐るべき車輪によって表彰されており、生き物の組み合わせに従って出現し、新しい人を生み出して神の表現、行動、行政とならせます。エゼキエル1章15節は言います。私が生き物を見ていると、地の上に4つの生き物の4つの顔それぞれに対して1つの車輪があった。この車輪は3つのもので構成されています。それは車軸、輪縁、スポークです。車軸は神のエコノミーの中心としてのキリストを表彰し、輪縁は紹介を表彰し、スポークは多くの信者を表彰しています。この車輪が行動するためには、スポークは車軸と輪縁にしっかりとくっついていなければなりません。これは言い換えると、私たち兄弟姉妹が神の行動に預かりたいのであれば、車軸であるキリストとつながり、また輪縁である紹介生活の中でしっかりと建造される必要があります。そして次の DEF の点で、あらゆる個々の信者は分を持つべきであり、神の行動は私たちの行動にかかっており、私たちの行動はその例に従うことにかかっています。エゼキエル1章の19節から21節は言います。生き物が行くときはいつも車輪もそのそばを行き、そして霊が行くところはどこへでも生き物は従っていった。生き物の霊は車輪の中にあったからである。私たちは神の行動が私たちが行動するかどうかにかかっていることを見る必要があります。また私たちの行動はその霊に従うことにかかっています。私たちは霊の中で受けた感覚を信仰によって行動に移すときに、神は地上で私たちを通して行動する道を得ることができます。車輪は生き物に従い、生き物は霊に従い、そして霊は車輪の中にあることは、主の行動が肉体となる原則の中にあることを指しており、これが主の回復です。次にローマ数字の2番で、大部分の信者は神のエコノミーを認識しておらず、その例も認識していないので、神のエコノミーにおける行動に預かる術がありません。今日の神学の欠け目のゆえに、私たち信者は過ちへと導かれ、そして神のエコノミー全体に到達していません。で、言い換えますと、ニケア信条を含め、 神の永遠のエコノミーの行動における神の霊に関する5つの極めて重要な点を十分に強調している神学はないのです。で、この5つの極めて重要な点というのは、三一の神が手順を経て究極的に完成して命を与える複合のすべてを含む7倍に強化された霊となったということです。第一コリント15章45節、最後のアダムは命を与える霊となったのです。そしてこの命を与える霊は、紹介の堕落のゆえに、啓示録において神の7つの霊となりました。私たちは神のエコノミーがその霊によって完成することを見る必要があります。神のエコノミーというのは、神のご計画に基づいて、神の分与を通して、キリストの体を生み出し、新エルサレムを究極的に完成させることです。この行動に預かるためには、その霊をの知識を持つだけでなく、経験においてその霊を認識し、その霊によって生活、行動するものとならなければなりません。ですから今日の私たちの使命は、勝利者としてこの召しに応答して、神の永遠のエコノミーを完成させることです。次にローマ数字の3番と4番で、私たちは現にある真理を認識して、神のエコノミーにおける行動を遂行する事柄を見ていきます。まずローマ数字の3番で、私たちは時代の務めを通して、現にある真理を認識する必要があります。第二ペテロ1章12節は言います。あなた方は、現にある真理の中で堅固にされているのです。現にある真理とは何でしょうか？それは真理の再現であり、主の働き人が神の御前で求める必要のあるものであり、この現にある真理は前の真理を覆すことはなく、神の蓄積された啓示です。すべての真理は聖書の中にあるのですが、人の愚かさ、不忠心、無知、不従順を通して、多くの真理が失われ、人から隠されました。新鮮に啓示された真理は、神の新しい発明ではなく、人の新しい発見です。私たちは神の恵みのゆえに、神の御心の潮流の中に生き、目を覚まして、現にある真理の落伍者となりませんように、主よ、どうか私たちを現にある真理の中で堅固にならせてください。次にローマ数字の4番で、現にある真理は、キリストの3つの時期における満ち満ちた務めであり、それを認識することによってのみ、私たちは神と協力して、そして、神のエコノミーにおける行動を遂行することができることを見ます。まず A の点で、主の回復の簡単な説明を見ます。主の回復とは何でしょうか？それは神が肉体となり、肉体が命を与える霊となり、命を与える霊が7倍に強化された霊となって、紹介を建造し、紹介がキリストの体となり、新エルサレムを究極的に完成することです。そして今日の真理、現在の真理、それはキリストの3つの時期における満ち満ちた務めです。この務めには3つの時期があります。それは肉体となった時期、包括の時期、そして強化の時期です。肉体となった時期において、キリストは神を人の中へともたらし、神聖な美徳において、神聖な属性を表現し、 法理的な贖いを完成しました。そしてキリストは包括の時期に神の長子として生まれ、命を与える霊となり、彼の体のために信者たちを再生しました。そしてキリストは彼の教化の時期に有機的な救いを強化し、勝利者を生み出し、新エルサレムを究極的に完成されます。私たちは、このキリストの満ち満ちた務めの三つの時期を認識して、この三つの段階の働きを行って、神のエコノミーにおける行動を遂行する必要があります。まず、贖われた人を生み出し、次に紹介を生み出し、そして三つ目に勝利者を生み出し、キリストの体を建造して、新エルサレムを究極的に完成する必要があります。どうか私たちがこの時代を知ることによって、特にその例を経験的に知ることによって、また現にある真理を知ることによって、神と協力して、神のエコノミーにおける神の行動を遂行するものとなりますように。